男二人で頭と体で喋ってます。
どうもオレンジです。
一番読書が弾むのは丸の内線です。ポンです。
世の中全部歌にしようタネラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
30分読書、本一冊丸ごと読むのはハードルが高い。そこで気になる本をまずは30分だけ読んでみての感想や予想を語ります。さらに完読した後の感想や読みどころを語ります。ということでですね、前回30分で読んできた本について完読編として紹介したいと思います。今回は池辺葵さんの私にできるすべてのことでございます、では参ります。ということで、漫画ですね。今回一冊漫画を持ってきましたという感じですかね。先週もちょっと紹介しましたけれども、まあ、繕い立つ人とかね、プリンセスメゾンなどなど、様々な短編とかもね、数多く出されていらっしゃる池辺葵先生。僕が、マイフェイバリット漫画家の一人ですね、今は。一番好きなくらいの漫画家さんの最新作でございます。文藝春秋から、先日3月24日に出たばかりですね。簡単にあらすじ紹介します。大量生産から20年、人型 AI が世界中で廃棄される中、少女ワンオンは喫茶店で働いていた。人と AI が共に暮らし拘束する中で、きらめきを見せる命ある者たち、誰かを何かを愛しく思うのは人の特権ですか、ということで、いわゆる、まあ、近未来的な設定ですかね。ちょっと進んだ未来、人型 AI がもう当たり前になってきて、さらにそれがまあ世界中で廃棄されるというステップになっているという、まあ、ここだけ聞くとかなりこうディストピア的というか、ネガティブなイメージ持たれるかもしれないですけど、僕はここで描かれているものはかなりその今現在の2021年の現在からさらに進んでいって、まあ AI とかね、今ロボットとかどんどん普及してる時代ですけど、希望的に観測を持って、人間がこう適切な倫理観とかを持って、なんか優しく生きていった、その先においてこの描かれてる世界みたいなものが実現するのかなとも思っていたりします。そこで描かれるのは、まあ、AI たちが登場する世界なんだけれども、なんか性差、ジェンダーにおける差であるとか、年齢による差であるとか、国籍とか生まれとか、そういうものの差だけでなく、それもすらこうある種取っ払ってるというか、ある程度こう緩やかになっている世界、かつ人間と AI の差っていうものもなんか超越したような世界が描かれているなと思いました。で、その AI たちが何人か出てくるんですね。その普通に会社員としてとか店員さんとして人型 AI が暮らしていて、その人によってはその AI を見たとしても、それはそこに AI とは気づかないようなレベルまでこう技術的に進んだっていう設定なんですね。で、そうした AI たちの視点から見て、なんか人間、このワオンというキャラクターが話すんですけど、人間は生きているだけでキラキラして見えるみたいなことを言っている。僕は最初これ、単行本が発売される前に、文藝春秋か、文春オンラインか、のサイト上で1話と4話だけ公開されていて、それを見たときに4話で、その、人は生きているだけでキラキラしているっていうセリフを見て、ちょっと思わず嗚咽してしまうぐらいちょっと感動してしまったんですけれども、そういう AI から見ると生きているだけで特に何か特別なことをしていなくても、まあ、地道に働いているとか普通に生きているっていうその姿を見るだけでキラキラして見えるっていう言葉に僕は痛く感動したところでありました。で、この作品の中でいわゆる、まあ、いろんな登場人物出てきます。自分のところに通販で注文したとある衣服、それがすごく自分に合うんだけれども、それのなんか匂いが結構きつくって、何回も洗っても落ちないからっていうことで電話をしてみたら、それの相手がまあオンラインのコールセンターで、そのコールセンターの人になんかちょっとつっけんどんな対応されてしまうんだけれども、なんかそれでコールセンターの人からの視点でだと、あんたなんかクレーマーが来たなって思うっていう描写があって、でもそれぞれ視点が描かれるんですね。コールセンター側はそう思ったけれども、周りの人がそうじゃないんじゃ、なんかいろいろと事情があるんじゃないと思って、どんどんその心を入れ直すというか、まあ、実際そのクレーム自体も適切というか、もともとその商品自体に問題があってのことだったので、それを社内で処理してっていうところに至って、その人コールセンターの人も どんどんどんその怒りみたいなのも収めていったりだとか、クレームしたとされる人も実はいろいろな事情があっていろいろな服を試したんだけどなかなか合わなくて、ようやく合ったのがこれだったのにちょっと匂いが嫌だなっていうのがあったっていう、それぞれの人の視点っていうのが優しく丁寧に描かれていくっていうところ、いろんな登場人物いますけど、そこら辺がすごく僕は、まあ、池部先生の作品全体的にそうで、いわゆるセリフの中で、吹き出しの中で語られるようなこと以外のところで、かなりそのそれぞれのキャラクターの人間性とか可愛らしさとかみたいなものを描くことができる作家さんだなと思っています。もちろんパキッとこう、真剣なシーンはすごく奇妙で、すごく、なんだろうな、的確な描写をするんだけど、緩く描くところは緩く描くっていうところが、そこら辺のバランスが素晴らしい作品だなと思っていました。あとはこの本、この漫画、単語本について言うと、結婚であるとかお金を持つみたいな、なんかありきたりな幸福感みたいなのが描かれないのも素晴らしいなと思いました。この登場人物たち、いろんな登場人物いますけど、男女問わず年齢問わずいますけど、誰一人としてまあ結婚とか恋愛とかそういうものに結ばれるっていう展開もなく、誰一人としてこう成功、金銭的な成功みたいなものも描かれない。こうひたすらこう地道な人生、目の前の仕事を淡々と行ったりとか、身の回りの人と会話をしたりだとか、そういうことが描かれていく、そういうところ自体が、でもさっき言ったみたいに、その人は生きているだけでキラキラしているっていう言葉の通りに、なんか豊かなものに見えてくるような作品になっている。で、一応そのこの物語の中でさっき言ったそのコールセンターがある、通販会社ですね、通販会社の社長さんであるとか、あと人型 AI を開発した人とか描かれるんですけど、その人たちは、まあ、年を重ねて結構お依頼さんになったりとか、社長さんになったりとか、高級官僚になったりしてるんだけど、そういう人たちの描写がね、むしろなんか寂しそうに見えたりするんですよね。成功して、一般的には成功して見えるかもしれないけど、実は孤独を抱えてる奥さんを亡くしていて、でも人型 AI にするっていうタイミングがなくって、なんか画面上の AI、 そのいわゆるディスプレイ上の AI に奥さんをこう模したような形になって、そこら辺の描写とかのちょっと寂しさとかも描かれたりとかをしていました。で、まあ、最初のあらすじでも説明した通り、大量生産から20年で人型 AI が、まあ、世界中で廃棄されるというタイミングという描写なので、かなり AI 時代の残酷さみたいなものも描かれる。で、その AI というものは人と見守ごうばかりの、その、まあ、似たような感じ、こう境目がないような状態なので、そういったものが捨てられるっていう描写に、なんか人間そのものがある種捨てられるみたいなところも重ねられると思うと、ちょっとこれから先ですね、どんどんどんどん、まあ人が増えている、世界的には増えている現状がある中で、ここにおけるその人型 AI の廃棄されるという描写をどう捉えるかっていうのは、ちょっと考えるべきところがあるかなというふうなことも思いました。で、全体を通して、まあ、一つファンタジー SF 要素としての AI みたいなものを置いてるんだけれども、描いてるのはとにかく人間自身ですね、AI から見た人間、もしくは他の人から見たその人にそれぞれの人間像っていうものを見る、人間自身を改めて問い直す、人間っていうのは本当に生きてるだけで素晴らしいんじゃないか、キラキラしてるんじゃないかと思わせてくれるような、こう視点を持てる一冊になっている、優しい視点を持てる一冊になっていると思いますので、ぜひぜひ、結構スムーズにパーッと1時間ちょいぐらいで多分読めると思います。で、なんかまた振り返って精読したくなるような本になってますので、ぜひぜひ読んでみてください。ほい、なんか質問とかあります？感想やら、ポンさん。
この作家の方のことは私全く存じ上げないんですけども、飲んでますね、お疲れ様でした。どうですか、なんかこの方との本というか漫画を読んだ感想を語り合いたいみたいな、そういう感覚になったりするもんなんですか？
そうですね。まあ、描いてるもの、すごく、まあ、余白が多い作家さんなんですよ。多くの方、もちろんさっき言ったみたいに吹き出しの外で、なんかちょっとした、なんだろうな、普通の生活だったら、小言とか独り言みたいな言葉をちゃんとセリフとして残してるような作家さんなので、そういうとこちゃんと埋めつつも、なんか絵としてはこう余白を結構持たせてる作家さんなんで、そこの余白でどういうことを考えるのかっていうのは読者さんに任されているところはあるので、 ところはなんかそれぞれの思いみたいなのを語ってみたいみたいなのあるかもしれないですね。
うん、なんかこう大きな物語がなんか、うん、提供されない分だけ、こう個々がなんていうかな、作品そのものより自分の中のなんか小さないろんな営みを思い出させる。なんかトリガーみたいな感じもあるとすると話が盛り上がるかななんてちょっと思ったりもしましたよね。
うんうんうんうん。本当池辺先生のファンの人は熱いとか熱量が高い人が多いと思うので、そこら辺は面白いかもしれないですね。うん、
うん、なんか
あと一応、はい、なんだっけ、文藝春秋の特別冊子みたいなので、池辺先生と先週紹介した松田桜子さんの対談も載っていたりしたので、週刊文春ウーマンかなで載ってたりしたので、よかったらそれも、これで興味を持ったらぜひぜひ読んでみると面白いと思います。
はい。
ほい。じゃあいいかな。続いて30分読書編でございます。今回も漫画を持ってきました。賢くて勇気ある子供、山本美樹さんがリード社から2020年6月17日に出された漫画です。結構、まあ、リード社が出してる本が結構そういうの多いのかな。1800円と結構 お値段高めに見えるんですけど、まあ、30分で読ん、まあ、一応ざっくりとこのあらすじみたいな説明みたいなの読みましょうか。女性をテーマに描き続けてきた著者が見つめ直すこの世界の現実。妻が第一子を妊娠し、生まれてくる我が子へ期待を膨らませる若き夫婦。二人は子供が賢くて勇気ある子に育てば明るい未来が訪れると信じていた。妊娠後期、出産を目前に控えたところに、妻はある少女の身に起きた事件を知る。その事件は少女が賢くて勇気があったゆえに強敵となった教皇だったということで、まあ、あの前半ですね、そこら辺の、妊娠をされて、なんかお子さんを見る描写とかが、あの結構手書きタッチというか、あのクレヨンのイメージですね。普通その漫画ってもう印刷をするにあたって、それぞれ、まあ、トーン貼ったりとか、まあ、白黒がメインでね、カラーだったとしても、いわゆる、コンピューター、デジタルで作られた、塗られた色だったりするっていうことが多かったりすると思うんですけど、かなりその、クレヨンとか、クレパスとかのなんか質感みたいなのが残された塗り方、描き方になっている。多分、鉛筆で描いてそこに、あれかな、重ねて色合いをつけてるみたいな感じで、ほんと1ページ1ページが、絵画の用途というのとはまた適切じゃないかもしれないけど、なんかすごく手書き感っていうのが伝わるような絵で描かれていて、当初ね、その妊娠、お子さんがお腹に、できて、すごく幸福感のある夫婦みたいなところの描写が描かれていくんだけど、とあるタイミングからさっき言った、あの、教皇、あれ、ど忘れちゃった。海外におけるね、マララ・ユスフザイさんか。の事件をニュースで、テレビのニュースで見たところから、その子供に対していろいろとその習い事をさせてあげようとか、勉強させてあげようとか、いろいろと、想像を膨らませて楽しみにしてたんだけど、その事件を見たことによって、どんどんどんどん気持ちが変わっていくっていうストーリーが30分で読んだところまで、半分ぐらいまでかな、一気にちょっと読んじゃったんですけど、100ページぐらいまでかな。読んだところでは描かれていました。そこからね、どういうふうにこの夫婦がその子供に対して、生まれてくる子供に対して、何を考えるのか、どういうふうに育っていこうとするのかというところがこれから描かれていくと思うので、楽しみにしております。はい、では3分読書ポンさんお願いします。
はい。最近、まあ最近ではないんですよね、実のところ。こう、ニュースとか見てて、
うん。
まあ自分も含めてですけど、こう、いろんなこう、社会現象ですか？まあ今だったらコロナが起こったりとか、あとまあ消費税が高いだとかさ、
うん。
まああとなんだろうね、薬物報道。あとまあ不倫だとか、こう、うん、 僕は個々でこれについてはどういうふうに立ち振る舞えばいいかとか考えたり、あとまあそういうものについてこうアップデートしなくっちゃなとかっていろいろ考えたりしているとは思うんですね。最近だと女性の権利みたいなことを考えようっていうそんな流れが、まあちょっと可視化されてて、オリンピック逆契機みたいになってると思うんですけど、
うん。
でもね、なんか僕らの動き、まあこれを大衆の現象と言いましょうか。こういうことって果たしてそのいくつで考えて動いているのかなとか、ちょっとなんかそういうまあある種冷めた目も思ったりもして、で今回ご紹介するのは、うん、まあ僕が一時ハマっていた講談社現代新書の中からですね、大衆現象を解くという、うん本があって、これをちょっと、うん、パッと取って、まあ、気になったので話をしたいというか、うんうん、まあ、長くなっちゃうと何なんですけど、まあ、要は大衆って一体何なんだろうかみたいなことですよね。僕らが思っている動き、うんうん、行動っていうのは果たしてその論理として進んでそこに進んでいるのかとか、あと正しいことを僕ら進んでいるのかとか、うん、合理的に進んでいるのかっていうだけじゃないんじゃないかなっていうようなところのなんか分析が読んでみたいなということでちょっと手に取ってみたんですけど、その辺ちょっと疑ってみないと、うんうん、なんていうかな、こう一個一個の要素に僕らが、向き合っている態度っていうのはそれは本音ではあるんだけど、何らかしらの法則みたいなものとか習慣みたいなものがあって、だからまあ実は動かされてるみたいな面もあるんじゃなかろうかみたいなところをちょっと思ったりして、この本でそれを少し分析改めてしてみたいなと思います。はい、そんな話でございました。
うん、確かにな、なんか全ての自分の意思っておかげない感じはしますよね。
そうね、はい、これちなみに、
はい、では続いて
昭和59年の本なので、うん、めちゃくちゃ古いですね。37年分ぐらい古いですね。はい。ずっと分析されてるんですよね。はい、じゃあ、行きましょうか。
はい、お願いします。はい、30
秒読書ということで、毎回ですね、うん、ちょっとずつ本を読んでいるっていう風な報告をしているコーナーでございます。今回も独学大全からですね、今回は106ページから109ページまでをお届けしたいと思います。今回は、時間がないっていう話で、時間どうしたらいいのっていうことで、もう簡単に、時間の使用の実態を把握して、やることやらないことを整理して、やるべきことに時間を割り当てるだけであるということで、二べもないじゃんって思うんですけど、そうだよなっていうね。これをどう具体的にするかはこれ以降の話でございます。以上。
うん、積み重ねてる。いいですね。
はい。
では、今回は読書ニュースとかありますか？なんか。
はい。では、ちょっと行きましょうか。はい。
はい、はい。
読書ニュース、でございます。はい。ということでですね。まあ、今回は冒頭、漫画のご紹介がありましたけれども、ちょっとね、絵本の話を少ししたいなというふうに思います。
おいおい。
はい。まずですね、親子で読んでほしい絵本大賞というのがあるのはご存知でしょうか？全国で絵本の読み聞かせボランティアとして活動する人々が選ぶ親子で読んでほしい絵本大賞。一般財団法人出版文化産業振興会が要請している JPIC 読書アドバイザーというのがあって、うん、で、その人たちが、まあ、年間発行された絵本400冊から投票で選定しているということですね。で、今回は、星野道夫さんが原案のあるヘラジカの物語という作品が選ばれました。はい、
うん。
まあ、星野道夫が残した一枚の写真から生まれた物語ということで、まあ、これは、読んでいただければなと思いますけど、まあね、自然の厳しさみたいなものとかが、 現れているのかな、うん、星野さんが残した2頭のヘラジカの不思議な写真を夢に見て本を作ろうと、絵本作家の、鈴木守さんという方が書いた絵本だそうですね。
夢に見てですけど、
まあ絵本もねとにかくいっぱい出てて、これ2位以下もわーっと並んでたりしますよ。面白い、みんなひらがなだね。飛んでいった風船は俺呼び出しになる、大西先生、人は泣くもの、おにぎりを作る、食べる食べる食べることなどなど、いろいろなんか絵本らしいなというふうに思ったりするわけですけど、読み聞かせっていう活動はなんかお近くで感じたことありますか、やってみたとか知り合いがやってるとか。
僕はやってないですけど、そうっすね、小さい頃に親にはしてもらってた記憶はありますね。
なんか僕もその科学的な価値みたいなのはあまりわからないんですけど、結構これが、なんていうのかな、職業というよりかはボランティアなんでしょうけども、そういうことをやってらっしゃる人がいて、楽しいとかね、いう話を聞くんですけれども、まあなんかこういうふうな、まあ お子さんがいらっしゃる方とか、あとまあ、なんていうのかな、子供がいなくても、こういう機会でね、でもね、やっぱね、男性より女性の方が、まあ、これは偏見かもしれないけど、やっぱ上手いパターン多いんだって。
ああ、読み聞かせね、イメージはそうですね。
やっぱそのね、なんか抑揚みたいなものをどれぐらいつけられるかとか、音の高さの違いとか、やっぱそういうものだけでもう十分子供を喜んだりするらしいんですけど、だから、まあ、あえてそれをやる男性は意外に上手かったりとかもするのかもしれないけど、だから普通のね、家庭のお父さんとかは意外とやってないかもしれませんから、ちょっと、なかなか試す機会がね、ないのかもしれないですけどね。で、そんな方におすすめなのが、TBS の堀井美香さん、アナウンサーが、
はいはい、アナウンサー。はい、
朗読解析本、音読教室、現役アナウンサーが教える教科書を読んで、言葉を楽しむテクニックという本を出されてまして、この人は読み聞かせなんか、この中にありますね、ゴンギツネ、蜘蛛の糸、馴染みのある物語を読みながら紐解いていくということで、ここ、まあ、堀井さんのことを詳しく知ってらっしゃる方はどれくらいいるかわかりませんけど、ジェンス生活は踊るだとか、あとはね、ポッドキャストで、今ちょっとした話題の、オーバーザさんだとかで、堀井さん出てますけど、うん、やっぱ声のツヤ、
表現力、両方ジェンスーさんですけどね。
はい。ごめんなさい。それ以外だとあれですね、TBS YKKAP の窓の話みたいなやつで、ナレーション、まあでもナレーションすごいいっぱいやってんだよね。まあそんな中で、
そうです
はい、堀井さんの声、
朗読の劇とかもやってんじゃん。
そうだね。うん。
確かに。
そうだから、うん、なんかあんまり主役にならない堀井さんなんですけど、こういう企画で、うん、いろいろ活動もされていて、朗読本も出すということなんで、ちょっとこれを読んで勉強するのもいいのかなというふうに思ったり。さらにもう一個、グリとグラっていうのはご存知ですか？
はい、うん、もちろん読んでてましたね。
はい。このグリとグラの、作品が立川にプレイミュージアムっていうところがあって、そこで展示をやるそうです、うん、グリとグラ幸せの本店ということで、でこれね、このまあプレイミュージアムのコンセプトみたいなんですけど、この展覧会では絵本の原画は展示しません。来場者は絵本のページをめくる代わりに自分自身がグリとグラになって四季折々の絵本の中を歩いていきます。
ほうほう。
ということで、こう、自身がグリとグラになったつもりで見ることができる展示なんですって。
でも、グリとグラは大量にいることになりますよね、会場にね。
まあ、いいんじゃないの？それはグリとグラ
ファミリー。あれ、お前もグリなの？え、お前もグリみたいな。え、みたいな。
そういうこと、大人っぽいね。それより、あれで、自分がグリとグラサイズになるってことが、でっかい何かがおそらくあるんじゃないかと私想像しますけど。
確かに。
ね。だからまあいいんじゃない？みんなで、なんか帽子とか被ってたら可愛いけどね。みんなグリとグラの帽子とかをね。
ね、いいですね。
まあそんな中、そんなわけで、そのプレイミュージアムっていうのはなんか、絵本と言葉がテーマの美術館だそうですけど、五感を使って体感できる、企画展示というのが、このグリとグラのやつだそうなので、まあちょっと、結構ね、ゆっくりやってるみたいです。4月の10日から2022年の3月末までやってるみたいなので、まあ、ちょっと慌てずゆっくりと、まあ、親子で行ける方は、一 一人で行くのはありなのかね。いいよね、別にね。そういうのも行ってもいいんじゃないかなというふうに。
グリだよーって、おじさんグリだよーって言ってきて。
そういうことやるから、すいません、ちょっとグリとグリの主張はちょっとそんなにしないでいただけますかってなっちゃうからね。なんで、グリと、グリとグラだよってなるの？はい、まあ。
はい。グリだよーって。
グリで。そしたら誰かが、グリグリって、はいはい、グラだよって言ってくれるかな。はい。ということで、今回はちょっと絵本関係の情報をご紹介しました。
はい。ありがとうございます。30分読書以上でございます。今回は池部葵さん、私にできるすべてのことを感動編。そして山本美希さん、賢くて勇気ある子供30分読書編。そしてポンさんから3分読書。これは著者の方はどなたでしたっけ？
辻村明さんですね。大衆現象を解く。
大衆現象を解く。を紹介してもらいます。3分読書で紹介してもらいました。お相手はオレンジと、
東西線はなんかね、結構人の目が気になってなかなか読めないんですよね。皆さんの好きな読書の場所はどこですかね。ポンでございました。
ダネラジーまた。